コラム伊賀市の文化財146秋永康俊急増の土譜。秋永康俊は長く大村神社の宮司を務められるとともに著名な郷土史家でした。秋永が所蔵していた資料は旧青山町内の古墳出土品や古代から中世に至る軒瓦が大半を占めます。市教育委員会が寄贈を受けた資料の中に、土譜一点が含まれています。土譜は、北伊賀地域に特有の考古資料で、出土地のわかるもののほとんどが、新居、三田、府中地区に所在し、数点が隣接する長田、中瀬地区のものです。土譜は、伊賀市の中でも限られた地域で用いられた陶製品であり、どういった経緯で秋永が土譜を入手したかは、今となってははっきりしません。土譜は、小さな板状の陶製品で、どういった目的で使用されていたのかは詳しくわかっていませんが、両面に文字が刻まれていることに特徴があります。一方の面には、米、馬、人、銭といった文字と花押、サインが刻まれています。また、もう一方の面には年月日が刻まれ、月日は10月日と刻まれるものが大半です。こういった一般的な土譜の特徴を理解した上で、図に示した土譜を見てみると、一方の面には、米、人、花押が刻まれ、もう一方の面には、10月日の文字が見えることがわかります。ここで、10月日の右側に刻まれた年号をどう読むかが課題となります。一文字目は欠損している部分が大きく判読できませんが、次の文字は A、A級の A の可能性が高いと思われます。また、次の3文字は11年と読めそうです。これまでに確認された土譜に記された年号は、年代的に限定されていて、応永20年、1413年から天正10年、1582年までのものです。この間で、11年が存在する年号は限られ、応永、永享、文明、永正、天文、永禄、天正が候補となります。ただ、二文字目の合致するのは、応永だけで、こういった点から考えると、この土譜が書かれた年月日は、応永11年10月日の可能性が高いと考えられます。今回、資料の再調査を進める中で、応永11年1404年名を有する土譜の存在を浮き上がらせることができました。出土品を丁寧に見ていく中で、新たな秘蔵の資料が発見されるかもしれません。文化財課、電話 229678、ファックス 229667。秋永康俊急増土譜の絵があります。伊賀物セレクション、ナンバー37。問い合わせ、商工労働課、電話229669、ファックス229695。アスパラ茶。アスパラガス自体に含まれている成分に、アスパラギン酸、ルチン、葉酸などがあります。アスパラ茶の成分分析の試験をしたところ、 この三種類の成分がお茶にも含まれていることが分かりました。茶葉にお湯を注いで5分くらいでふんわり香ばしく優しい味わいに。さらに10分から15分置くとしっかり甘みが増していきます。しっかり煮出した後にお塩を一つまみ加えるとまるでコンソメのようなスープに変身。なんと水出しでもお楽しみいただけます。一煎目だけでなくお湯やお水を足しながら3から5煎目まで楽しめるのもアスパラ茶の特徴です。茶筒、急須、湯飲み、器に入ったアスパラ茶が並んだ写真があります。瑞雲ファーム、中井直美さん。特産品である伊賀産アスパラガスをひじきで栽培しています。伊賀市は盆地特有の昼夜の気温差が大きいことからアスパラガスの栽培に適した気候で甘いアスパラガスが育ちます。全国に自慢できる伊賀産アスパラガスを守り、そして次の世代にもつなげるために、新しいことにもチャレンジしていきます。産地を守ることは、伊賀の自然を守ること。この素晴らしい風景が、100年先にも残りますように。二次元コードが掲載されています。中井直美さんの顔写真があります。芭蕉王記念館だより。5月は大型連休もあり、初夏の爽やかな風に誘われてどこかに出かけたくなりますね。連休の中には子供の日、端午の節句があります。本来は中国から伝わった邪気を払うための行事で、旧暦の5月5日、新暦では令和5年は6月22日にあたるに行われました。平安時代には端午の節会として宮中行事にもなり、香りのある菖蒲やよもぎなどを軒先に飾りました。端午の節句が男児の行事となったのは江戸時代で、武者人形や鯉のぼりもこの頃から飾るようになります。芭蕉が詠んだ端午の節句の句が奥の細道に記されています。寺に入りて茶を越えば、ここに義経の太刀、弁慶が老いをとどめて重物とす。老いも太刀も、さつきに飾れ、神のぼり。さつき1日のことなり。5月1日に平家物語ゆかりの地である伊王寺、福島県福島市に訪れた時、寺の宝である源義経の刀と弁慶の老いを見たと記されています。源平の合戦を忍びながら芭蕉は端午の節句に飾る神のぼりとともに、この刀や老いも飾ってほしいと読んでいます。神のぼりとは、神ののぼり旗のことで、芭蕉の時代の端午の節句には、こののぼり旗に武者絵などを描いて飾りました。芭蕉と同時代に活躍した浮世雑誌作家の井原西鶴は、好色一代女に、のぼりは紙を継ぎて、素人絵を頼み、と書き、端午の節句に義経や弁慶の絵を描いた紙のぼりを飾った様子を描いています。企画展、俳句で楽しむ季節の行事、開催中、6月25日日曜日まで。ギャラリートーク、5月4日木曜日祝日、6月3日土曜日、午後1時30分から。 入館料が必要です。問い合わせ、文化振興課、電話229621、ファックス229619、芭蕉王記念館、電話212219。明日に向かって、差別をなくしていくために、人権について考えるコラムです。感染症と人権、中心市街地推進課。新型コロナウイルス感染症の感染症類型が5月8日から5類に引き下げとなります。この感染症は、マスクの着用、ソーシャルディスタンスの確保、リモートワークの推進など、長期間にわたり私たちの生活に様々な影響と変化をもたらしたと同時に、人権に対する意識にも大きな影響を与えました。感染症の流行初期には、感染者やその家族に対する誹謗・中傷、感染者情報を特定する行為、流行地域からの来訪者に対する過剰な拒否反応など、人権を侵害する行動が頻発し、大きな問題となりました。得体の知れないものに対して人間は過剰に反応し、噂や他人の行動に流されやすい傾向にあります。ましてや、今回のようなパンデミック、感染爆発の状態であればなおさらです。しかし、自分の命に関わることだから、感染症の知識がなかったからという理由で、誰もがかかるかもしれない感染症の患者やその家族に対する誹謗中傷や忌避意識は、決して許されるものではありません。このような行動は、ブラック差別や外国人差別などのように、正しい知識や理解がないことで起こるメカニズムと同じです。差別は特別なものではなく、誰もが差別する側、される側になることが明らかになりました。類型が引き下げられ、以前の日常が戻ってくることは喜ばしいことですが、今こそ起こった問題を振り返ることが大切です。誰もが人権侵害の当事者になり得ることを理解し、再び人権侵害を起こさせないよう、自分ごととして考え、取り組みたいと思います。ご意見などは、人権政策課、電話229683、ファックス229641、メール jinkeno-danjo@city.iga.lg.jp へ。コラム終わり。